ラサールロジポート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード3466ラサールロジポート投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話はラサールリートアドバイザーズ株式会社代表取締役社長の地上平さん、聞き手は経済ジャーナリストの和島秀樹さんでお送りします。この番組は7月26日に福岡で開催した J リートファン in 福岡の模様を収録したものです。
証券コード3466ラサールロジポート投資法人。お話はラサールリートアドバイザーズ株式会社代表取締役社長の地上平さんです。聞き手は経済ジャーナリストの和島秀樹さんでお送りします。皆様どうぞ大きな拍手でお迎えください。
ただいま紹介に預かりました、ラサールリートアドバイザーズの地上と申します。よろしくお願いします。
まずはこの会社の概要といいますか、はい、このあたりからお話をお伺いしてもよろしいですか。
はい、今、資産規模3700億円ですね。で、鑑定評価額でいくと4500億円で、弊社は物流特化型のリートですので 100% 物流施設を保有しております。時価総額に関しては大体2600から700億円ぐらいで直近推移してまして、今、50何社のリートの中で、平均を取ると2600という話ありましたけど、大体なので弊社ほぼアベレージの、中規模の、リートでございますね。で、ラサールというのは皆さんなじみあまりないかと思うんですけれども、アメリカの会社でございまして、スポンサーがですね。で、親会社がジョーンズ・ラングラサールという、ニューヨークの証券取引所に上場している会社でして、で、世界的に不動産の、サービスプロバイダーと、要は仲介とかリサーチとか売買ですとか、ありとあらゆるその不動産のサービスを提供する会社で、アメリカではだいたい 1.8 兆円の時価総額がある比較的大きな会社で、この分野においては CBRE という会社に続く2番手というのが親会社の概要ですね。全世界で80国ぐらいでビジネス展開しております。で、ラサール不動産投資顧問というのが弊社の親会社というか直接の親会社でスポンサーでございますけれども、そのジョーンズ・ラングラサールの中でですね、不動産の運用を特化したビジネスを行う子会社で、ラサール不動産投資顧問という会社でございます。で、ラサール不動産投資顧問は全世界で14カ国ぐらいで不動産の投資を行っておりまして、今全世界の運用資産残高でいくと大体13兆円、日本円に直すとそれぐらいの規模でございます。全世界のですね、機関投資家さんおよび個人投資家さんのお金を預かって、そのお金を不動産に投資して運用するというのを、専業としております。ですので、物流だけではなくて、ありとあらゆるアセットタイプの不動産をいろいろなお金で運用しているというのが特徴でございますので、多くのリートのスポンサーって、先ほどもありましたが、デベロッパーさんが多い中で、そこは少し経路が違うスポンサーでございます。我々はバランスシートのお金がないので、基本的にはまず投資家さんのお金を預かるというのがスタートになります。ですので、そこがないと自分のビジネスができないと、つまり仕入れが投資家の皆様のお金というマインドが、これ創業から社風としてありますので、基本的には投資家さんのお金を最大化するというのが、なりわいになっておりますので、それを不動産を使って行うというのが社風でございます。で、ラサールが日本の、不動産を投資し始めたというのは、1999年ぐらいからですけど、物流はすぐその後に始めましてですね、2003年から日本の賃貸物流不動産の、プレイヤーとして、投資をしてまいりました。これは比較的早い、タイミングだと思います。なぜかというと、基本的には米国や欧州の、不動産マーケットをで投資を行ってきたノウハウを日本に、輸入してくるという中で、日本においてその2000年代の黎明期の時にはまだ物流施設の賃貸市場というのがほぼなかったと、皆様物流会社さんは自分で倉庫を持って、自分でビジネスをするというのが、主流だった中で、今後物流の賃貸市場が そもそも市場がない中で伸びていくと、でそれが成熟に向かっていくというのを読んで根を這したというか、会社としてですね、物流施設にかなりのリソースを貼ってこの分野にコミットしてきたというのが背景でございます。ですので、あの不動産ファンドという位置づけではあるんですけれども、あの開発からテナント誘致から安定稼働物件の保有まで全てのバリューチェーンにおいて垂直統合して、かつあのインハウス社内でそれぞれの専門家を内製化しているというのが特徴でございます。でがゆえに、あの上場リートを組成するときも、まあ、物流特化型で、自分たちが得意とする分野でこのリートを作ろうというのが2016年の、上場したときの背景でございます。ですので繰り返しですけれども、あの我々ファンドですけれども、開発の機能を有しておりますので、まあ外部成長という意味ではパイプラインも豊富にございますし、既存の物件の運用に関しても、直接ですね、社内の人間がテナントさんとのリレーションを作って、そこで安定稼働を維持していくということができるというふうに、ご理解いただければと思います。
これあの、リートって、まあ、アメリカが先に結構でかくなって、で日本って後から まあ、リート時代来てる。であと物流リートも多分アメリカ先にあったの、ね、やっぱりノウハウがやっぱ先に先行して海外でやってたのが持ち込んできてるみたいなところはあるわけです
か、はい、あそうですね、はい、あのアメリカはかなり細分化された、不動産市場で、かつリートも、アセットタイプが日本に比べてかなり多いというか細かく分かれておりますので、まあ、その中で日本の不動産のアセットタイプ、まあ、今データセンターが今後仮に拡大していくという注目を浴びている分野ですけれども、まあ、20年前はそれが物流不動産だったという状態で、まあ先行者利益を取りに行くというか、まあ、この市場は発展するだろうというふうに読んでですね、進出したというのが背景ですね。
なるほど、はい、で今先ほどもあったとおり、あの、これ日本でいうと辞書とか三井不動産とかってデベロッパーの方があのスポンサーやってるところもあると思うんですけど、はい、やっぱ御社の場合投資顧問ということですけど、はい、やっぱりそこの機動力の差みたいなところとかってこういうのはどうなんですか。
あ、はい、機動力という意味ではですね、投資家との対話というか、投資家が何どういうテーマに不動産を使って投資したいかというところはかなり、まあ、敏感に張っているというふうに自負しております。あの当然お金の、出やすさという意味では、デベロッパーさんは自分のお金がいつでも使えるというのが機動性としてはあるんですけれども、まあ、我々はその中で必ず新規を投資する上では投資家と議論して、こういう物件がある、この地域がある、ここは有望であるというところから投資家の承認を得てですね、投資をしていくというところですので、まあ、機動性という意味では、あの資金の出所のところはあの、まあ、優位性があるかなというふうには感じてますね。
でやっぱりこの業界歴が長い、先ほどもありましたけど90年っておっしゃいましたっけ、はい、日本の不動産、
あのそうですね、ラサール不動産投資顧問自体は1999年だと思いますけど、2003年から物流を始めているというのがありまして、
海外から見て日本のこう物流ってやっぱり勃興してきたところあって、で当初は確かに自前でやってたのところがリートになりみたいな変遷も見てこられたと思うんですけど、やっぱり今あのこの物流リートってのは御社にとっても魅力的になっているということなんですか。
あ、そうですね、物流は引き続き、まあ、先進的物流施設ってまだ全体の、まあ、ごくわずかというか1割、少し超えたところだと思います。これがまあ20年前っていうのは当然ほぼゼロ で、はい、上場リートが作るときって、まあ、まだ 3% とか 5% だったので、ここは間違いなく伸びるというのが、はい、まあ、我々のエクイティストリーというか成長戦略、成長テーマですねというのはありますので、はい、まだまだアップサイドあると思いますけれども、ようやく成熟化してきたかなと一定程度ですね思ってます。
これ御社としてはその投資家のニーズに合ったものをやっていくっていう中で、やっぱりその物流リートというのは今成熟ってありますけど、ちょっと魅力的なあの対象ではあるということになりますか。
あ、そうですね、リートは基本的にはあの、まあ、分配金の成長 と、資産価値の向上を目指すという、まあミッションを追ってますけれども、物流リートが、我々にとって魅力的な理由はやはり先ほどのスポンサーの、まあ、ノウハウが蓄積されているというところですね。20年間の開発のノウハウが、これを最大限活用できるというのがあの強みですので、そういう意味で物流リートというのがあの我々にとっても重要な一つのビジネスになっているというところですね。で一つ加えさせていただくと、 そのリーシングというかテナントさんとの、あのリレーションを保っていること、内製化して保っているというところは、これはあのフィードバックしてですね、開発の時にも必ず我々のリーシングの部隊がこの立地だったらどういう荷物が来そうで、どういうテナントが入りそうでというところを開発の最初から入っています。でそれをどういう倉庫に設計していくか、でそのフィードバックをですね行っているというのが強みで、結果的に建てた時にちゃんと自分たちが作ったものを最終的にそのチームを売るということになりますので、まあ、床を売る観点でいくと内製化している部分というのはそういう強みがあるというところは、なかなかこれって資料とか伝えにくいところなんですけど、定性的な強みという意味ではあのそこを復元させていただきます。
今その足元のマーケット、資本市場、物流、このあたりについてはどうなんでしょうか。
足元でいきますとですね、ちょっと供給過多の懸念があるというのがおそらくいろいろなメディアでもデータでもリサーチのレポートでも言われていると思います、はい、空室率が 8%9% というのは歴史的に高い水準ですね、正直。でこれはあの地域によって少し違うので、まあ、首都圏が一番大きなマーケットでそこの空室率が 9% なんで、はい、これっていうのは正直あの、供給が多いというのはあのあります。ただあのなぜそれが起きたかというのが、当然コロナがあって2020-21年っていう時にですね、 e コマースの需要が、爆発的に伸びたんです、ね、
はい、
そこで。なので一気に床がなくなってがゆえに需要が一気に 前に倒れてきたというのがあって、でその時はもう空室率 0% ぐらい、まあ、ほぼ満床ですねだったんですけど、それを見ると今後供給をする、オポチュニティがあるということで、コロナの後に一気に建設が始まって、2023年がですね、歴史的に供給の一番多かった年、はい、でそこから、24年25年も、毎年安定的に大きな供給が出てきていると。つまりこのズレっていうのがあの直近の、空室率の上昇を招いているんですね。この需要と供給がマッチするタイミングって必ずズレるので、はい、あのそれが今供給の方が多いという状況が足元ですね。
今だったら物流儲かるでってみんなでわー建てたみたいな感じ で、
ね、22年3年は一気に新規参入の方も増えましたし、新規の工事が始まったタイミング で物流施設って2年ぐらいでできるので、その2年後にちょうど竣工していくので、まあ、そのタイムラグのが要因で空室率が上がっていると。ただ需要というのが減退しているわけではないんですね。この空室率の上昇って、需要の減退ではなく供給がとにかく多いというところなので、これが時間をかけて消化していくということと、あとはまあ他のリートさんもコメントありましたが、建築費の上昇で今後本当にこのスピードで開発ができるのか、むしろそれがかなり苦しくなってきているというところでいくと、今度は供給が将来的には減っていくでしょうと。でそうすると需要が伸びている中においてはまたバランスが取れて平行点まで下がっていくのではないかというのが、我々も含めた業界の見方ではあるというふうに認識しているんですけど、リートの株価を見ると物流施設の特化型リートってあんまり株価の上昇が今年良くないんですね。でそれの一つの要因はやはりまだ空室率が高くて、本当に供給がどれぐらい今後減っていくかっていうのが数字で出てきてないので、あのリートの投資家さんはそこまだ強く、買いませんっていう状況なので、これが晴れていくことが一つ物流リートが今後株価上がっていくに必要なことだというふうに分析しています。
その中で御社は先ほどからそのニーズを捉えてっていう話でしたけど、御社の足元は の、はい、あのその稼働率とかというのはどう、
我々の稼働率は 99.9% なので、もう満室です。でこれはあの一つ大きな乖離があるのは、あの市場全体の空室率は 9% ですけど、上場リートの空室率ってほぼゼロなんですね。これ我々も含めて、今9社ほどありますけど、物流リートが保有している物件というのはまず満室です。で加えて、テナントの契約が満了の時に賃料をしっかり上げることができています。で我々の場合は、だいたい 6-7% を平均的に過去3年賃料増額をできているので、まあ、これを見るとですね、市場全体の様相と、 上場リートの保有している物件の要素は全く違うと、がゆえに基本的にキャッシュフローの安定性というのは上場リートの場合は達成毎期毎期できていますし、あの今後賃料伸びるのかっていう懸念があるかと思いますけど、あのまだまだあの市場の賃料に追いついてない状態ですので、我々としては伸びる、伸ばせる余地は十分にあるかなと思っています。
で次にちょっと足元の戦略についてお話してもらえますか。
はい、はいですね、弊社はですね、まずお伝えしておくのは毎期物件を売却しています。はい、でこれは、2023年の10月以降、決算期で言いますと24年の2月期ですね、そこから、6期連続で、つまり3年間毎期毎期一定程度の物件を売却しています。でこれはあの、一つはですね、今足元では株価が鑑定評価額より下回っている状態、いわゆる NAV の倍率が1を割っていると、はい、でリートの場合っていうのは先ほどの PBR の、に加えて、時価の純資産の倍率で、仕様として見ている部分があります、はい、つまりはバランスシートの資本の部分に対してどれぐらいの倍率がついているかというのは PBR に対して、不動産の価格を時価だとに比べてどれぐらい株価がついているかという指標で合わせてみるんですけれども、はい、弊社の場合は今 0.84、 つまり事業会社でいう PBR にを直に換算したものでいくと 0.8 倍ということ
になります。実質 PBR、
はい、実質 PBR、はい、そうするとその状態でエクイティというか、あの株を発行するというのは経済合理性がないということで、過去であればその水準というのは 1.4 とか、あのそういう 1.4 を超えてた時期もありますけど、つまりもう増資できる環境ではない中で、何をしていくかというときに、弊社の場合は、堅調な不動産市場で物件を売却できるので、物件を売却してその売却益をまず投資家の皆様に分配すると、で、売却で得た資金を使って、より高い収益性のある投資に回していくと。でそれが必ずしも簡単ではないんですけど、それの一つが自社株買いですね。で自社株買いに回して、これそうすると、まあ、買った分の株が減るので、EPS は上がると、こういう戦略を取っております。で自社株買いについては、あの事業会社さんもやられている中で、リートの場合というのはですね、結構価格が重要なだと考えています。つまりいくらで自分の株を買ったらその不動産に投資するのこととよりいいのか悪いのかっていう、そこの株価の感濃度が非常に大事かなというふうに思ってます。事業会社の自社株買いって、私の理解ですとどれぐらい還元するかっていう方が重要で、それに比べてリートは不動産を買うことが専業ですから、不動産を買うことと自分の株を買うことがどっちがいいのかという観点が入ってくるんですね。で、そうすると弊社の数字でいくと、今我々の株価っていうのが自分たちのポートフォリオの利回り何パーセントなのかって換算すると 4.5% っていうふうに数字に計算されます。で、ただ今不動産を、不動産というか、まあ例えば物流施設を不動産現物市場で買おうとすると、その 4.5% じゃ買えません、高いので。ですのでそれを比較すると自分たちの株を買う方が割安ですというふうな考え方に基づいて、自社株買いを結構なペースで進めています。自分たちが発行している株数の、今公表しているベースでは 4.6% の自社株買いを行ってます。はい、4.6% ってリートの中では2番目ですね、2番目に大きい株の、あの吸収度合いということで、そこをかなりアクティブにやっているというのが今の戦略になってます。
これあの どうなんですか、その売却して自社株買いというストーリーはあれなんですけど、あのそれ売却して次の物件買うっていうところのなんか難しさみたいなものもなんか出てくるような感じもするんですが、
は
い、いかがですか。
はい、当然売ったら売るのは高く売れるんだけど買うのも高いじゃんっていうところがありますので、ここのタイムラグをどうするかっていうのが今最大の課題でありまして、でそれを解消する一つの方法がブリッジファンドというのを一つ、つまりは不動産の買い方を少し変えてですね、物件を買うのではなくて物件の、まあ、追加でレバレッジかけるというか、 ちょっと別の間接的に物件を買うんですね。間接的に物件を買うことで収益性が高くなると、まあ、これ一つの、まあ、借り入れをもう一段使っていることと一緒ではあるんですけど、なぜこれをやるかっていうと、今上場しているリートが資金調達をする、資金調達っていうのは、まあ、あの株を発行することですね、はいはい、に比べて私募の投資家さんのお金を一緒に調達した方が安いんですね。なのでここの差を使うという意味で、あのちょっとこれかなりあのマニアックになってしまうんですけど、まあいずれにしてもその買い方をちょっと工夫してなるべく、リターンを上げるという手法をやっていますね。
ちょっとまたこれマニアックな話ですけど、株式市場ってメザニンみたいな感じで、
あ、メザニンもやってます、はい、
だからなんかちょっとなんかもう一枚かますみたいな形でやるっていうところになるわけですか。
はいはい、
これあの、で今あの短期のお話を伺いましたけれども、あの今後の展望、今後その長い目で見たらマーケットのあれだとか御社の戦略だとかってのはどうなんですか。
はい、今この物件を売却して自社株買いをするっていう戦略っていうのは、株価が、まあ、先ほどの時価純資産 NAV のを割っている状態の時に有効な戦略なんですね、はい、で本来はこれを 一時的なものというふうに期待してたんですけど、はい、結果的に今時価純資産を割り続けている期間が長期化していまして、ですので我々もこれをずっとやっていくことで株価を上げるというのがまずはあの足元やるべきことですと。で株価が上がってくると、あの自分の株を買うことよりも違う投資に向けた方が良くなっていくと、例えばそれこそ直接物件を買った方がいいタイミングまでこれを続けるというところですね。なので株価を上げて、またその外部成長をできるような環境まで持っていくというのが足元のやるべきことではありますと。要は外部成長って株を発行して資産を増やしていくプロセス、はいはい、今やってるのは物件を売って株を買い戻してちっちゃくしていくプロセスなんで、
はい、
これを時価純資産の1倍の上と下でこうちゃんと分けてやっていくということをやっているというのが足元ですね。なんでその状態まで持っていくというのが一つと、あとあの今年に入ってどういうリートの株価がパフォーマンスがいいかっていうのを見てみると、はい、いわゆる実力ベースというか売却益とかを除いた、分配金の成長がどれぐらい見込めるかというのを、まあ、目標なのか現実性なのかさておいて、はい、これを明確に発表しているリートさんの株価のパフォーマンスがいいというのが今年に入ってのトレンドになってます。つまり今までは売却益を乗せて配当利回りを上げていくというのは一つ効果的だったんですけども、はい、今後については既存の物件の賃料をいかに上げれるか、で実力的ないわゆる持っている物件の収益がどれぐらい上がるかというところが資本市場というかリート市場で求められているところだというふうにトレンドが変わってきたというふうに思っています。ですので我々もそれをやんなければいけない。今回あの機関投資家さんといろいろ話した中においてはそのコメントが多かったですね。どれぐらい今後見込めるかで、今それは精査しているところです。でなぜ今我々これできてないかというと、物件売却して自社株買いしてってやっていると、はいはい、なかなかその準構築がよすごい難しく複雑化しているので、シンプルに 3% 伸びますっていうことがちょっと他のリートさんに比べて難しい状態なんですね。なので今後の次の決算においてはそれを発表した方がいいよという声もいただいてますし、それをやんなきゃいけないという課題というのは認識しているので、すいませんちょっと話が脱線しましたけど、やってることとしては、まあまず株価をちゃんと今までと同じ戦略を通してやる上げていくということと、あとは既存の物件の賃料を伸ばす、うん、ここ、まあ、基本に戻るということですね。でこの2つにフォーカスしてやっていかなければいけないというところです。
いわゆる内部成長でどんなんぼいくかっていう話です、
はいはい、でここが今までリートが軟調だった原因はおそらく私の分析だとインフレに勝てないんじゃないかっていう、はあはあはあ、そういう懸念ですかね。でインフレに勝てない、その前に金利上昇に勝てないんじゃないかっていう漠然とした、まあ、懸念が重しになっていて、でインフレがいざ始まるとなると 2% のインフレで 2% 伸ばしてもそれって実質的には 0% 成長じゃないですかというふうに見られていると、リートってやっぱ変われにくい 状態なので、これをちゃんと借り入れコストよりも上回るように、かつインフレも上回るようにっていうのが次のステップだと思いますので、はい、簡単じゃないんですけど、まあ、今のフォーカスはそこかなと思ってます。
これちなみに今の足元、まあ、1.6% の金利上昇というのがどうかもあれですけども、その金利の見合いと、はい、賃料という部分というのはどうですか。
はい、我々、大体先ほど申し上げた通り、毎回テナントさんとの賃貸借契約が満了を迎えると 6-7% 上げれ、はい、賃料を上げれてるという数字と、あとポートフォリオで毎期毎期どれぐらい、毎年毎年どれぐらいじゃあ満了を迎えるんだというところでいくと、今後2年以内に大体4割ぐらいが満了を迎えるんですね、はい、でそうするとその大体4割ぐらいの面積というか賃料改定が 6-7% でできると、まあ、売上としては大体 1-2% 上がると、はい、でそれに対して借り入れのコストっていうのは、今の借り入れと例えば今日新しく借り入れした場合っていうのって、はいはいはい、大体 0.5-0.8% 高くなるっていうのが足元の水準なんですね、我々の場合ですけれども。でそうするとそのレンジにおいては勝てるっていうふうには今分析してます、はい、
あとこれからの その分配金ですとか、ちょっと戦略なんてことについてもうちょっとお伺いできますか。
はい、この物件を売却していくっていう戦略を取り始めた時にですね、それをする前っていうのは大体我々の分配金って3000円から3100円ぐらいだったんですね、はい、それってそこからですね、毎期毎期物件を売却することでこの水準を3600円からまあ、4000円の間に、6期連続で保とうとしておりました、はい、つまりだいたい 20% ぐらい分配金を上乗せしているんですね、はい、でここはじゃあ売却が終わったらどうなるかっていうのが関心あると思うんですけど、はいはいはい、これって各社さんやってると思うので、その間に、実力値を上げていくとか、我々の場合はその自社株買いの効果っていうのが徐々に現れてくるはずですということで、そこをですねなるべく実力値を近づけていくというのがありまして、ただちょっとこの具体的に何をターゲットするかというのは今精査しているところですので、本日ちょっとコメントできなくて申し訳ないですけど、
は
い、
分かりました。
あ、ちなみにですね、ごめんなさい、直近の、我々の株価って139,100円だと思うんですけど、はい、これに対して業績予想で発表している分配金を割ると配当利回りって 5.4% なんですね。はい、5.4% って、今 J リート全体の平均の分配金利回りって 4.8 だと思います、
はい、
でこの部分っていうのは単純に比べると我々の高いですね、うん、まあそれは売却益の乗っかってるからそうでしょうというふうにはなるんですけど、毎期毎期やって3年間これを続けているという意味では、ある意味こう安定的にですね、この水準というのは保っていきたいと思っていますし、まあ、繰り返しですけど不動産の取引市場っていうのは非常に堅調ですので、はい、今物件を売却したらしっかりといい値段で売れるはずだということで、はい、ここはですね当面は、はい、大丈夫かなというふうに思っています、はい、
ここまではラサールロジポート投資法人 IR セミナー、証券コード3466ラサールロジポート投資法人、お話はラサールリートアドバイザーズ株式会社代表取締役社長の地上平さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラサールロジポート投資法人 IR セミナー、この番組は証券コード3466ラサールロジポート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。